こんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して自分らしい幸せをテーマに本音で向き合いお答えしています。はい、今日はねちょっと僕自身の話をしようかなと思います。はい、実はですね最近コーチングというものを受け始めました。はいっていう話をね今回したいと思います。コーチング、まあこれね言葉としてご存知の方ね、ご存知でない方もいらっしゃるかもしれないんで、まあ何ぞやっていうところから話したいんですけど、まあカウンセリングっていう話は最近放送でもよくしてるじゃないですか。カウンセリング、僕らも受けたことあります、カウンセリングで。まあそれと割と似てる、似て非なる言葉、まあでもやっぱり似てるそんなね、ものがコーチングかなと思います。で、まあ要するに、コーチングっていうのはなんかこうなりたい自分とか、理想の自分とか、こういう人生にしたいとか、あと仕事でこういう成果を上げたいとか、まあなんかそういうこう目標みたいなんがあって、それに向かって進んでいくのをサポートしてもらうっていうのが、まあ僕的なコーチングの認識です。こう前に進んでいくっていうのかな、自分のありたい自分、なりたい自分、ね、目標とかに向かって進んでいく。まあこれがコーチングですと。で、カウンセリングっていうのは、こうなりたい自分っていうよりは、まあなんか今しんどい、今辛い、悩んでる、もやもやするっていう、その悩みがあるしんどいよっていうのを、克服したり、癒してあげたり、まあする。まあマイナスの状態をこう、ゼロに持っていく、プラスに持っていくみたいなのが、まあカウンセリングのイメージで、今、まあマイナスの場合もね、あると思うんですけど、まあマイナスやったり、ゼロやったり、まあプラスやったりするのをさらにプラスに持っていくみたいなのがコーチングかなと。で、まあそういうコーチングっていうのを僕自身が受け始めましたっていう話です。で、前からね、あの放送を聞いてもらっている人からすると、あ、大輝さんもコーチングとかなんかそういう、そういうなんか心理学の、そういうやつ受けるんやって思われたかもしれないです。そうなんです。僕自身ね、そういうの受けるの初めてです。カウンセリングはね、ちょろちょろっと受けたことあるんですけど、コーチング初めてで、で、今回実はね、グループのコーチングなんですよ。もう4人だけのね、すごい少人数。まあ、うち1人は妻の弓班なんですけど、夫婦で、通ってまして、まあ、4人だけなんですよね。で、その主催者のコーチングのやってくれる人含めた5人だけのほんまに小規模のグループで、4ヶ月間なんですよね。だから単発1日やって終わりとかじゃなくて、4ヶ月間。しかも、グループで受けてて、まあ、2週間に1回、で、しかも1回2日あるんで、2日が2週間ごとにある。だから月4回ぐらい受けるの4ヶ月っていう、まあ、なかなか密なやつを受けてるんですよね。うん。だからそういうこうグループで受けるとか、4ヶ月間とか、まあ、そういうプログラムみたいな、受けるのはほんまに初めてで、ユミハーンの方はね、去年からいろいろお話ししてると思うんですけど、カウンセリングのやつとか心理学のセミナー行ったりとかね、してて、まあユミは結構そういうの去年から行ってたんですけど、僕は初めてで、まあ今回行こうかなと思って行くようにしました。うん。で、コーチングとは、なんかその理想の自分とか、なりたい自分に向かっていく、こう、プラスね、よりプラスに持っていくのに、人の助けを借りる。サポート、コーチ。まあ、コーチって言うじゃないですか、スポーツ。僕やったらサッカーしてたんですけど、サッカーのコーチって言いますよね。選手がいて、コーチがいる。コーチっていうのは選手に、まあ、最適な練習メニューを組んであげたりとか、試合組んであげたりとか、作戦考えたりとかして、まあ、選手がより力を発揮する、試合で勝てるように、まあ、指導って言ったらあれですけど、まあ、指導を導いていくみたいな。まあまあ、コーチングっていうのは、まあまあそういうことですよ。サッカーやったら勝つことが目標ですけど、コーチングやったら、まあ、各々の目標に向かって進めるようにサポートしてあげる。まあそういうのね、あ、大輝さんもそんなん興味あったんですかとか、大輝さんそんな理想の自分とかあるんですかって思われた方もいるかもしれん。そう。僕はね、割とポジティブ人間で、まあ悩みはね、そんなないんですよ、普段から。 癒したい過去とかも特にない。で、まあ理想の自分、別に自分今のまんまでいいやんって思ってるんで、そんなね、なんか目指すもんなんてないと思ってたんですけど、まあだからこそ今までコーチングなんて受けたことなかったんですけど、まあ気が変わってね、なんか、あ、受けたいなと思って、今回受けることにしたんですよ。ね、4ヶ月のあれで夫婦で行くってなるとね、結構やっぱり日程も取られるし、時間と労力も取られるし、お金ももちろんね、かかるしっていうので、まあなかなか大きなね、決断ではあるんですけど、あ、普通に、なんやろな、あ、行きたいな、やってみたいなって思って参加したんですよね。だからすごい、心境の変化があったんですよ。まあその主催者の人が信頼してるね、お付き合いになる人やっていうのもあるんですけど、あ、コーチングそういうの受けたいなって思った、その心境の変化っていうのがやっぱ大きかったですよね。うん。で、なんで参加したんかと、そういうのに。ね、大輝さん別に今満足してんちゃうのということを僕自身も思ってたんですけど、行ってなんで参加したいと思ったかが、そのコーチングの場で分かりました。で、この前ね、初回のコーチングの合宿があって、合宿形式なんで、その5人でね、古民家っていうかな、その泊まり込みで、1日こうセミナーしたり、一緒に話したりして過ごしてみたいな、こう初回のね、3日間のプログラムがあったんですけど、その中で僕がなんで参加したかっていうのが、後から分かりました。もともとは、あ、なんか参加してもいいかなとか、信頼してる人がね、初めてやるやつやから、お、ちょっと面白そうやなとか、なんかそういう興味本位で参加して、こうなりたい自分がいる、そのために受けるんだっていう、その明確な目的意識っていうのはなく、なんとなく面白そうやなって言って入ったんですけど、そのね、コーチングの場で出てきたんが、こう潜在意識にね、アプローチして深掘りしていくんですよ。まあ、僕なんかね、結構、まあ自分で言うのもあれですけど、こう頭が回る方なんで、日頃いろんなこと頭で全部考えちゃうんですよ。論理的にね。論理的な思考で、で、しかも自分をね、こう俯瞰してみる力が高いんで、こう、ぐぐってこう、なんていうかな、のめり込むっていうか、もう前も、右も左も見えなくなって、こう、のめり込みますみたいなタイプじゃなくて、常になんか自分を上から見てるというか、こう全体を見渡しながら、暮らしてる。それはもちろんいい点でもあるんですけど、まあそういうね、風に行き過ぎてて、なんていうんかな。こう、ちょっと、最近特に、賢く行き過ぎてた。賢く行き過ぎてたっていうことに気づいたんですよ。昔はもっと、なんていうかな、破天荒なことやってたかもしれん。まあ、小中学生の時も結構、なんていうかな、こう、クールなキャラっていうよりは、割と、アホなことしてたりとか、騒いでたりとかするグループやったりもしたし、こう、わちゃわちゃね、やってたりしたんですよ。で、まあ、こう、なんかこう、日頃の、いろいろ物事を決めるときも、常に俯瞰して論理的な思考でどれが最善かって決めますっていうよりは、なんか面白そうやからやってみる。それこそこの前の放送でなんかノリと勢いでね決めてきましたみたいな話したと思うんですけど、例えば銀行辞めてなんかベトナム行っちゃったりとか、まあ車で日本一周したりとか、まあなんか YouTuber とかね、ポッドキャスターみたいな、スタンド FM 配信者みたいな、こんな今のあり方になっちゃったとか、割と向こう見ずっていうか、当時はね、特に。何の当てもなかったんですけど、なんかやってみたい、これしてみたい、あれしてみたいで、結構人から、みたいな言われるようなこともやってきてたんですけど、で、それが自分やと思ってたけど、気づいたら、そういう自分が減ってた。うん。減ってたんですよ。なんか無茶したり、アホなことしたり、こう、みたいな。そんなことやっちゃうのみたいなことをしたりとか。そういう自分がね、最近、うん、確かにね、あんまり少なかったなぁと思って。ここ最近でそんなね、ああ、これが自分らしいなというか、湧いて、こんなことやっちゃえるよなみたいなことっ ってあったかなって思うとあんまりないんですよね。でそれはそのなんか仕事変えるみたいな大きな決断もそうやし、日頃のもう毎日の生活の中でも減ってた。どっちかというと論理的に考えて常にまあ賢く生きるっていうか、合理的に生きるっていうか、無駄なく生きるというか、そんなつもりないですよ。そんなつもりないけど、例えばなんやろな、例えばですけど、じゃあどっか目的地に行きたいとするじゃないですか。ってなった時に手段がいろいろ思い浮かびましたと。 A という手段はまあなんやろ、まあ車で例えば普通に1時間ぐらいで、行けるルートですと。で B のルートやったら車で1時間半かかる。1時間半かかるけど、なんか行ったことない道とかに寄り道しながら行けるルートがあったとして、まあそういう時って大体1時間で行ける最短の合理的な選択をしがちやったんですよ、最近特に。でも人生って別に合理的とか無駄ないとか賢いことが別に正義じゃないじゃないですか、人生って。そもそも人間みんなね、いつか死ぬので、その合理的に生きるのが人生じゃないですよね。どうせ死ぬのになんでそんな合理的に常に最善の道選ばなあかんねんと。ね、どうせ死ぬのにみんな、死ぬ死ぬ言って申し訳ないですけど、生まれてね、じゃあどうせ死ぬのになんで生まれてこんな人間頭がね、こんな働いていろんなことできてこんな繁栄してやってんねんっていうと、まあ楽しむとかね、こう、なんていうかな、無駄なく生きること以外のことが多分重要やと思うんですよ。うん。でも、いざなんか自分がなんか決めようかな、みたいな。あれしてこれしてって考えたときに、常になんか最善の道、合理的な道、論理的な、いや、これっしょ、みたいな選択をしてきたなと思って。で、それは賢いんですよ。それは1時間で行ける方がええやんっていう話なんですけど、でも、いや、なんとなく1時間半の道で行ってみようっていうのも人生じゃないですか。うん。で、そういう遊び心のあるっていうか、まあ、見方によってはアホかもしれん。1時間で行けるのになんで1時間半かけてんねんみたいな話のこともやっちゃうようなマインド。これが減ってたなと思って。昔はもうちょっとやってた気がする。でも最近はそういうなんか頭のチャンネルがすごいシャットアウトされてて、まあ合理的な賢い自分のチャンネルで結構生きてた気がする。で、だからなんかモヤモヤしてたのかもしれん。なんかね、そう、ちょっとモヤモヤしてたんですよね。なんかつまらんというか、まあ、そん時はね、やっぱ言語化できてなくて、なんとなく、こんな感じかな、なんか、なんだかな、みたいな。もうそれぐらいしか思ってなくて、で、コーチングっていう話があって、そん時は、コーチング、なんか面白そう。ね、信頼してる人がやりますっていうプログラムで、ちょっとやってみたいなっていう、ほんま興味本位だけやと思ってたんですけど、その潜在的には、そういう自分のなんかつまらなさとか、なんか物足りんなっていうのを自分の心は感じてたんかもしれん。だからそれを打破するようなコーチングっていうきっかけ、これをね、なんか無意識のうちに求めてたんかもしれんなと。それをね、行って初めて分かりました。行く前は分かんないですよ。行く前はなんとなく行きますって決めただけやったんですけど、行ってから、あ、自分このためにこのコーチング受けようって思ったんやって、後から気づいたんですよ。これも面白いなと思って。行ってから気づくっていう。で、その、なんでっていうのは自分の潜在意識の心の声やったんで、普段なかなか聞けないじゃないですか、自分の本音って。分かってるようで。で、特に僕みたいにね、頭であれこれ考えちゃう人は、頭で結論出しちゃうんで、自分の本音なんやろっていうのを、こう、意識することって少なかったりするんですよね、意外と。例えば、そのさっきの1時間で行ける道と1時間半で寄り道しながら行ける道があったとして、いや、それはまあ、早い行った方が、ね、もちろんいいやろうつって1時間の道がいいでしょうって頭で考えてても、実は1時間半の道で あ、なんか道中こういう店あってそっちも寄ってみたいなとか、あ、なんか海沿い走れるからそっち走ったら気持ちいいやろうなとかね、例えばね、そういうのを思ってたとしても、その心の声を聞こうとしてなかったら、ね、もう見えないですよね。うん。なんかそんな生活をこの数年もしかしたらしてたかもなーと思って、自分のもっとアホな部分、遊び心のある部分、論理的とかじゃなくて直感でえいやーでやっちゃう自分、これにもうちょっとなんかこうフォーカス当てて過ごしたいなって、そんな風にね思いました。うん。だから僕がなりたい自分、理想の自分、別にね、生まれ変わりたいわけじゃないですよ。なんか別人になりたい、自分嫌い、自分嫌やっていう意味じゃなくて、自分はめっちゃ好きなんですけど、その上で、あ、なんか最近アクセスしてなかったなっていう、そういうアホな自分。これをもうちょっとなんか大事にして、見たいなって、そんなね、4ヶ月を過ごしたいなって思いました。いやだから深い、深いですね。なんか、そんな願望が自分にあったんやって、なんか初めて気づきましたね。まあ、それがだから最近なんかモヤモヤした。これでいいんかな？いや、いいんですよ、多分。だから頭でめっちゃ考えて、これでいいんやっていう生活をしてるはずなんですけど、なんかこれでいいんかなっていうか、なんかモヤモヤするなっていう感じがあって。でも頭で考えたら、いや、別に、何の不満もないはずやし、ね、問題ないでしょうって思ってたんですけど、まあどうも違ったらしい。ちょっとね、もうちょっと冒険したいな、遊び心、人生、生活もそうやし、仕事もそうやし、全部ね、遊び心、ね、直感とか、で、頭で考えずに、おもろそうやからってやってみるみたいな、そういうね、自分をもうちょっと取り戻したいなーって思ったんですよね。うん。っていう話。ほんまにもう自分語りでしかなかったんですけど、まあそんなね、だから僕ももうほんまにこのコーチング始まったばっかりなんですけど、4ヶ月のプログラムです。うん。で、まあそういうね、4ヶ月後、どんな自分でありたいかって思った時に、賢い自分、論理的に考える、合理的な選択ができる、物事を俯瞰して、より高い視点から見渡す、自分っていうのはもちろん好きやし、これからも持ち続けたい。一方で、ぐぐぐっとのめり込んで、もう後先考えずに楽しんだり、喜んだり、まあ悲しんだり、できる、熱中できる。合理的じゃないけど、なんとなくこれやってみたい、面白そうって飛び込んでいける、そんな、自分。こっちも、愛したい。だから両方っすよね。賢い自分とアホな自分。このね、ダブルのエンジンで、こう、両輪でやりたい。どっちかじゃない。アホばっかり。アホに、もう、行っちゃうんでもなく、賢い自分で行っちゃうんでもなく、もうどっちも。まあ、選ぶというか、どっちもあるというか、どっちも楽しみながら人生を送るっていうことができたら、いや、これはまあ、楽しいなと思って。アホにもなれるし、賢くもなれるしって、まあ最強やんっていう話で、ね、そんな自分を、目指したいなと思って、まあこのコーチングね、これから受けていこうかなと思ってます。はい。まあ、その中身については、その別に喋っていいよってね、どんなことしたかとか喋っていいよっていうのは主催者の人から言われてるんですけど、まあだから、なんか話したいことがもしあったら、これからコーチングね、こんなこと受けましたとか、こんなこと思ってますみたいなことをシェアさせてもらうかもしれません。はい。まあ、とりあえずね、僕が、あとまあ、ユミもね、妻も一緒に受けてるんで、妻も含めて、こう、自分見つめ直し期間を今過ごしてるんやなと思って、まあ、この放送も聞いてもらえると嬉しいかなと思います。まあ、皆さんもね、いろいろこう、自分のことを見つめ直したり、生活のこと、仕事のことをいろいろ考えてね、まあ悩みながら、こう、もがきながら、ね、少なからず過ごしてると思う。で、僕らもそれは一緒です。うん、で、特に僕らは今コーチングっていうのが始まって、ほんまに見つめ直し期間なんでね、まあ一緒になんか成長していければなと思いますので、 はい、渡辺夫婦の二人ごとこれからもよろしくお願いします。はい、っていう感じですかね。ちょっと自分語りの回っていう感じだったんですけど、ご視聴いただきありがとうございました。あのレターもね、あの引き続き、次回以降ねお答えしていきたいと思いますので、ご相談あれば、ぜひ送ってください。まあ、あとコメントいいねとかね、何かしら反応あると僕も嬉しいので、ぜひよろしくお願いしますというのと、あのフォロー、チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。ポチッとね押しといていただいたら、今週3回投稿してるので、はい、ぜひね次回以降の放送も楽しみに聞いてください。それではまたお会いしましょう。ほな。